テレテテレテレテテレテテレテテテレテテテレテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテテレテテテテレテテテレテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ皆様いかがお過ごしでしょうか。私は夏の暑さってこんなだったかって思っております。夏って1年に1回しか来ないじゃないですか。1年に1回つってもここ最近の夏はとっても長いんでね、もうこっから数ヶ月夏なのかと思うとふーって思います。なんか暑いと汗かくじゃないですか。私なんか自分の匂いが気になっちゃって仕方ないですね。夏はやっぱすごく汗かきなので、って日々苦心しております。そろそろ洗濯槽を掃除しなくちゃなと思っております。とってもめんどくさいですね。なんか最近って言っても結構前なんですけど、自転車のタイヤに空気を入れるっていう作業がねとっても嫌いなんですね。私はこうシュコシュコシュコシュコシュコシュコシュコってやってシュコシュコシュコってやるとフレンドパークを思い出しますね。知ってますか、フレンドパーク。関口博のフレンドパークですね。私がその番組を見てたのは小学生の頃なんで、まあセブンイレブンのあんまり美味しくない蕎麦を、冷たいお蕎麦を食べながらフレンドパークを見ていた思い出ですね。近所にあるミニストップで、今セブンイレブンのお蕎麦っつったな。じゃああれミニストップのお蕎麦だったのかな。もう何も覚えてないですね。でもなんか冷たいお蕎麦を食べながら関口博士のフレンドパーク見ていたなという記憶があるんですが、まあで空気入れなんですけど、最近あれ買ったんですよ。電動の空気入れ、充電しておくとブーッつってこうカチャってその空気入れるところにカチャってしてブーッって、めっちゃうるさいからなんか夜とかはできないんですけど、その空気入れを買ってですね、すごーく楽になりましたね。時間もめちゃくちゃ短縮できるし、で自転車って空気入ってないとめっちゃ進み遅いじゃないですか。あららって思うんですけれども、でもね電動空気入れにするとですね、まあめちゃくちゃパンパンにはできないけど、その空気圧とかを感知して自動で止まるやつを買ったんですよ。なんかねすごい、なんか空気入れ、そのお金を20〜30円払って何分間空気入れますみたいなやつってどこまで入れていいか分かんなくないですか。なんかもうパンってなっちゃいそうで怖くてできないんで、なんかその空気圧を感知して自動的に止まるっていう空気入れを買って、これは QOL 爆上がりですわって思って、このクオリティオブライフですねって思いました。クオリティオブライフということでね、クオリティオブライフってよく言うじゃないですか。で人生で何があればクオリティが上がるんだろうと考えた結果ですね、解像度を上げることなんだろうなって思うんですよね。まあこれをすればこうなるみたいなのが明確にはっきり分かっていると、とっても人生っていうのはもう少し生きやすくなるのかなって思ったり、楽しいなっていう のが増えたり、知らないふりをするにもね、こう知ってなきゃ知らないふりってできないですから、あくまでも知らないではなく知らないふりをしたいわけですね、私は。まあでも知らないことがたくさんあるなっていうのに最近気づきまして、もうなんかね、ああうわ人生の解像度上がったわって思ったことがつい最近あったんですけど、忘れちゃったので、まあ、日記も書いてないので忘れちゃったんですけど、永遠に謎のままになっちゃった。何だったかな、なんか忘れましたね。ここ最近 YouTube で、まあ、VTuber にハマってるって話は常々してましたが、最近ね、あのクイズノックっていう YouTuber を見てて、まあ、クイズノックはずっと見てるんですけど、ずっとは嘘です、ずっとは見てない、あの結構前から見てはいるんだけど、あのしばらくその VTuber にハマってたんでこうあんま見てなかったんですよね。で改めてまたこう見てないやつを見てたら、やっぱ頭いい人ってすげえなーって人生解像度上がったなって思った人が言うセリフではないと思うんですけど、頭がいい人っていうのは、まあいろいろな知識をね蓄えて いるわけですから、解像度がめちゃくちゃ高いのではないかなって思いまして、まあでもその解像度かと、なんかそのそうブラッドバックブレインボムっていうね、ピーナッツくん、私の推してる VTuber のライブに行ったんですけど、この間ゼップ横浜に、あんまりね私は休みを取らないようにしてるんですけど、どうしても行きたくて、もうチケットを抽選かける時点で休みを取ったんですけど、まあかける時点で取るもんなんですけど、大体のもんは、まあ、行ってすごく広い会場にいっぱい人がいて、もうソールドアウトだったので、むしろ外れた人もいるみたいな状況だったんでね、すごいところにいるぞって思ったんですよね。なんかこうやっぱ日々生きていく中でこうわざわざ話題に出さないと話題に上がらないものじゃないですか、好きなものっていうのは。で、まあ、ピーナッツくん好きっていう人は、まあ、なかなかこう出会えてなくて、ライブに行った時にブワーっといるわけですよ、ピーナッツくんのこと好きな人が。すげえ、右見ても左見ても前見ても後ろ見ても左後ろも右後ろも右前も左前も四方八方2階にもいるから上にもいると思って、好きな人がピーナッツくんのことすげえって思ったんですよね、この間。でね、その今までこうライブとか行ったことないから、こうあこういう風な感じだったんだってレポ漫画とかレポを見て思ってたんだけど、自分が行ってみてその場にいてこう解像度が高いなって思うわけですよ、そういうレポとか ルポどっちだろう、なんか見ててね。でもやっぱ解像度高いとやっぱ楽しいんだろうなって思いますし、まあ、その超絶技巧ギターを聴いてこんだけギター弾けたら楽しいんだろうなって思うのと同じですよね。なんか解像度上げた方がいい人生って思った。そうか、なんか今ピンときちゃったけれども、こうやって人々は真理を求めるんだね。まあ、ちょっとこれ撮る前にですね、お酒をカパカパ飲んじゃったんでちょっと酔っ払ってるんですけど、 なんで酔っ払ってるかって話をしますと、不意にビャンビャン麺が食べたくなって、皆さんビャンビャン麺ってわかりますか？とっても難しい感じのビャンビャンと麦に大鳥の麺でビャンビャン麺なんですけど、ビャンビャン麺食べたいって思ってウーバーで頼んだんですよね。で、私ラム肉好きなんで、まあ、ラム肉の炒めビャンビャン麺みたいなの頼んだんですけど、それがまあ辛くて、で、まあ、食べきれなくて、で夜に回したんですよね、食べきれなかった分を。で、辛いからお酒飲むかと思って、お酒買ったらなんか辛すぎて、こうお酒っていうのはクイクイクイクイ飲みますと酔っ払っちゃうものでね、まあ、でも美味しかったですね、ビャンビャン麺。で、ビャンビャン麺と刀削ビャンビャン、ビャンビャン麺と刀削麺って何が違うんだろうって思ったんですけど、刀削麺はその多分小麦の塊を刀っていうか、その多分おそらく専用の包丁でヒュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッって削り取った、あ、刀に削るで刀削だ、うわ、人生の解像度を買ってしまった。で、まあ、ビャンビャン麺は調べたら小麦水を混ぜなどを混ぜ込んだきしめん状の麺みたいなの書いてあって、そうか、私刀削麺とビャンビャン麺って一緒だと思ってたわ。違う、まあほぼ一緒かもしれんけど、刀削麺って何なんだろう。刀削麺一回食べたことあるけど、なんかあれ、水豚みたいな感じのイメージだな。いやー、何の話してたかな、人生の解像度の話してたと思うんですが、きっと、あ、そう、人生の解像度が高いのが楽しいなって、まあこれ言ったな。もう今解像度は低いですね、とっても。なんか、まあでも、あえて鈍らせなきゃいけないところってあるのかなって思いまして。でもね、鈍らせすぎると良くないんだよな。難しいですね。大人って、こういうことを誰にも言わないで、一人で消化しているんだろうか。消化。昇る。花と書いて消化、消化しているんでしょうか。がははつまらぬことを言ってしまった。これは罪です、極刑。そういえば皆さんは最近映画何を見ましたか。私はですね、私最近見た映画は、映画館で関心領域っていう、ナチスドイツ、ナチスの支配下にあった時代のアウシュビッツというユダヤ人虐殺施設の隣に、真隣に住んでいる家族を描いた映画を見たんですが、そうですね、私、あ、これ前回のやつで言ったのかな、覚えてないんですけど、アンネ・フランクの日記っていうのは、アンネ・フランクの伝記は漫画で読んでいて、小学生の時に。だからアウシュビッツに入れられる側、逃げていた側の独裁から 逃げていた人の側の話は知っていたけど、独裁していた側のやつは見たことなかったなと思いながらその映画を見ていたんですが、まあ人をね虐殺するのは良くない、良くないですよ。こう決めつけてしまう、決めつけられたものを何も疑わずそうですかと受け入れるっていうのはとっても暴力的、暴力的っていうか暴力ですよね。しかもね、その映画の中でアーシュビッツでさ、まあ私がアンネ・フランクの日記で見たのは毒ガスを一部屋にユダヤの人々を敷き詰めて毒ガスで殺す、そして焼くみたいなのを見てたんですけど、その燃やしている、燃やすのを効率化する、なんか右と左に燃やす場所があって、で右が燃えて燃え切ったら左に火が移ってまた徐々に燃えるみたいな装置を、そのアーシュビッツを、そのアーシュビッツ横に住んでる人はアーシュビッツを仕切ってる人なんだけど、その人に荷物をたくさん来ますから効率的に燃やした方がいいみたいなプレゼンをしているっていうシーンがあったんだけど、なんか同じ成分の人間なのに言語や生まれや肌の色とか目の色とかいろいろなものが違うからって思ったの。もうちょっと悲しくなってきちゃったが、この話は一旦後日聞いてください。まあその時に私がその話を覚えていればの話ですが、まあ、この気持ちはきっと一生忘れないでしょうね。まあ、そんなような映画だったんです。そして今見ているのはネットフリックスでプラダを着た悪魔を見ています。でも今このラジオを撮り始めたから途中で止まってる。なんか思ったけど、メリル・ストリープすごい好きなんですけど、メリル・ストリープすげえよなって思った。プラダを着た悪魔、でもメリル・ストリープの出てるやつ全部見てるかって言ったら見てないんだけど、まあプラダを着た悪魔とかジュリー&ジュリアとか、メリル・ストリープが出てるやつそれぐらいしか出てこねえ多分他にも見てると思うんですが、メリル・ストリープがこう変わりすぎてあんま分かんない節はある。なんかメリル・ストリープとアン・ハサウェイが出てる映画すごい好きだなって思いました。なんか洋画はメリル・ストリープとアン・ハサウェイ、邦画は小林さとみと、うわ名前ど忘れした、小林さとみと、小林さとみと、うわぁ、片桐入りと、うわぁ、なんだっけ、義母、わぁ、調べていいですか。なんだっけ、大変、すごいこんなことあるんだ、うわー、こうし やっぱ怪しいになってる。あ、うわ、トイレット。はみん全部ひらがなだったと思うんですが、うわ、絶対こっち調べた方が早いわ。なんだこの、なんだこの、あ、すぐ出てきた。もたいまさこが出ている映画好きだなって思う確率が高いなという話でした。なんか映画を見るとこう私は影響されやすい人間ですので、ハリーポッターを見れば魔法が使えるような気持ちになるし、釜飯食堂を見れば シナモンロールが作りたくなるわけですよ。なので今英語をね日々勉強しているんですが、何も上達していないので、発音とかって思うとやっぱ洋画を見るべきだなと思いました。あと単語を知らないと良くないな。何にも、もっとたくさんの人と喋りたいので、まあ引き続き勉強は頑張りたいと思っております。何の話をしてたかも全然分かんなくなっちゃった。人生の解像度の話とメリルストリープの話でしたか？でしたね。そうだと言ってください。というわけでね、なかなかと話しましたが、まあ人生の解像度を上げるべきところと上げすぎないところがあった方がいいと。あと大人はみんな弱音を吐かずに強く生きていてすごいなって思ったっていうのと、まあでも全然弱くてもいいんだろうな。まあうまいこと傷つきすぎず日々を過ごしてきたらいいな、みんな。そして少しでもいいことが、嬉しいことが、楽しいことが多いといいな。もう何の話をしていたんでしょうか。みんな幸せになってくれっていう気持ちで、ここは一旦終わりたいと思います。すいません、本日はこんな感じでしたが、皆様も良き日々をお過ごしください。みさみまみでした。あ、ここまでのお相手はみさみまみでした。バイバイ。